一般質問、情勢を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は、答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集・構成したものです。会議録は、議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。近藤章一、まちづくり条例見直しに着手した理由は何か？都市経済部長、施行25年を機に総点検を行う。問い、まちづくり条例見直しに着手した理由は何か？都市経済部長、施行25年を機に総点検を行う。問い、条例改正を前提としているのか？町長、改正ありきではなく必要性を判断する。問い、規制緩和ではないかとの疑いが出ているが、町長、開発規制に実効性のあるものとして運用できるかを議論の焦点としたい。問い、第三者委員会的な検討組織が必要では？町長、町内で叩き台を作成し、有識者や住民の意見を取り入れながら検討を進める。問い、住民参加はどのように進めるのか？町長、公募などにより広く意見を聴取する。問い、ただし書き等の運用も見直すべきでは？町長、条例や規則の運用も含め検討する。問い、住民の不信感をどう払拭するのか？町長、丁寧な説明と対話を重ね改善を図る。葉山の風景の写真があります。堀内会館再整備の諸問題。問い、堀内会館再整備を否定はしないが、多額の公費を投入する公共事業では、説明責任と透明性が不可欠だ。建設位置変更の理由は？政策財政部長、都市計画道路の計画があり、公園を広く確保するなど、総合的に判断した。問い、都市計画道路完成の見通しはあるのか？町長、時期は未定だが計画は尊重すべき。問い、都市計画道路を決定した後に堀内会館が建築された。なぜその時に南側に配置しなかったのか？住民より道路を優先するのか？町長、公共福祉全体を考慮して判断した。問い、会館の経理問題は現在どうなっているか？政策財政部長、関係者と協議を継続中だ。問い、無断で駐車場料金を徴収した問題は？町長、 法的措置も含め対応を検討中だ。笹本浩二。無電柱化の進捗は。都市経済部長。町内2カ所を県の計画に位置づけた。問い。無電柱化が県計画に掲載されたが進捗は。都市経済部長。県は町内2カ所を計画に位置づけた。関係者の協議会は、令和8年中に開催されると思われるが、協議会上程を経て国の補助を受け、着工へ進める。葉山小学校前、国道134号線、無電柱化イメージ、AI 生成の、ビフォア、無電柱化前とアフター無電柱化後の写真があります。出生者数と町の持続可能性。問い。町内の出生者数は。福祉部長。近年100人前後で推移している。問い。今後の見通しと転入促進策は。政策財政部長。20年後の人口規模は約2万7000人と推計している。子育て世帯の転入が多いという特徴は維持していきたい。住宅取得支援等の施策は現在行っていない。孤独・孤立対策と障害者福祉。問い。孤独・孤立対策と障害者福祉は。福祉部長。孤独・孤立対策は地域のつながりづくりを基本に、競技体やふれあいサロン等の活動を推進する。令和8年度は障害者福祉計画改定の年であり、関係者の意見等を踏まえながら策定に取り組んでいく。不登校・引きこもり。問い。不登校対策と引きこもり対策は。教育部長。不登校対策はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携して組織的に対応できている。引きこもり対策は子ども育成課等と連携しながら行っている。福祉部長。子ども家庭センター等で相談をしてほしい。また背景に福祉的要素があるケースもあり、教育委員会と連携し対応している。星佳代子。福祉文化会館にウォーターサーバーを。福祉部長。自販機の商品で対応できるか調整する。問い。福祉文化会館にウォーターサーバーがなく、自販機は甘い飲み物ばかりだ。改善を。福祉部長。事業者と調整し、飲料の充実を図るほか、避難所開設時は貸し出し用ウォーターサーバーの活用も検討する。福祉文化会館の自販機の写真があります。防災情報。問い。避難所の持ち物や開設情報は、飲料水、食べ物などよりわかりやすい表現を。避難所情報の発信も漏れがないよう改善を。総務部長。住民目線の表現に見直し、 情報発信を改善する。人とペットの共生社会。問い。台風6号では葉山以外の近隣市では避難所でペット同行避難ができる体制だった。改めて葉山町のペット同行避難のルールを整理し、ガイドラインの作成を要望するが。総務部長。国の動向も踏まえ、町として情報整理を検討する。問い。災害時の避難だけではなく、日頃からの相互理解が必要だ。ペットを飼う人も飼わない人も参加できる意見交換の場を設けては。環境部長。相互理解を深める取り組みを前向きに検討する。高齢者の補聴器助成。問い。新しく始まった補聴器購入費助成制度はハードルが高い。利用者が挫折しないよう、相談から申請まで継続した支援を。福祉部長。制度を丁寧に案内し、最後まで寄り添って支援する。循環型社会。問い。衣類や雑貨のリユース事業は好評である。使い捨て回路など資源循環の拡大を。環境部長。リサイクルできるものは積極的に資源循環を進め、民間連携も検討する。石岡実生。学校再整備の行政側の進捗状況は。町長。調査研究協議を重ねてはいるが、打ち手がない状況だ。問い。学校再整備の行政側の進捗状況は。町長。いろいろと研究を重ね協議はしているが、まだまだ打ち手に欠けている状況だ。給食費補助制度の導入。問い。小学校給食費が実質無償になったが、非喫食者への返金制度を導入すべきでは。教育部長。国の動向を確認しつつ、慎重な対応、検討が必要だと考えている。子ども真ん中の町にするための施策。問い。長井地区の子育て支援拠点の進捗状況は。福祉部長。先進自治体等の取り組み、事業開始までのスピード感やコスト面、利用者の利便性等を総合的に判断し、既存の認可保育所等を利用するのがベストではと考えている。現時点で令和9年4月スタートに向けて作業を進めているところだ。行政情報のアウトプット強化。問い。これからの行政は、情報を載せるから、必要な人へ必要な情報を届けるという考え方を軸に、それらに順応した人員配置や DX 化を図りながら、特にホームページを作り変える必要があるのではと思うが。町長、大変貴重でありがたい指摘だ。時代の流れに即した対応策を講じていくつもりであり、引き続きご指導いただきたい。地域防災力の強化。 問い、災害発生時における町民の行政依存率が高いように見受けられる。今一度、自助・共助の意識を高め、地域防災力の格差をなくし、町全体の防災力を強化するべきでは。総務部長、防災講演会、防災訓練、町の広報等でも工夫し、啓発する機会を増やしながら、意識向上、防災力強化に努めていく。自作のプレゼン資料の写真があります。金崎ひさ、生ゴミ処理施設の波状待機は順調か。環境部長、異物混入で緊急停止する。問い、工事の遅延で生じた国からの交付金の差額は810万円だ。これは事業者に請求するのか。環境部長、工事が遅れた原因は事業者にあると考えているので賠償を求める。問い、逗子市の年末の生ゴミを受け入れるとの約束になっているが、日にちは。環境部長、12月29、30日の収集分だ。問い、その日の葉山町民の持ち込みも許しては。環境部長、今年は考えていない。問い、生ゴミ処理の波状待機、破る、覗く、袋、機械の木、波状待機は順調か。環境部長、頻繁ではないが、異物が入っていると緊急停止することがある。問い、月11トンの袋が焼却処分されている。やはり生分解性の袋にすべきではないか。環境部長、当面は今の制度を続ける。問い、事業者から神奈川県建設工事紛争審査会調停申請があったが、弁護士費用は。環境部長、着手金748万円だ。波状待機から排出された袋の写真があります。葉山町犯罪被害者等支援条例。問い、運用状況は、福祉部長、申請はない。問い、申請をしていただくための手段は、福祉部長、警察に被害届が出た段階で、警察から町の支援条例があることを知らせる。問い、町内の元教員の起こした盗撮事件での被害者に寄り添う必要があると思うが、教育長、サポートが必要と思うので、申請していただけるようしっかりと広報する。小中一貫校、問い、196億円の一大事業なので、学校関係者のみならず、多くの町民の意見を伺っては、町長、議論の上での予算計上としたい。問い、インクルーシブ教育とは、教育長、公平のための場の調整と考える。
中村和夫、競争空間、 競争は共に作る、で、町の魅力を高め活性化を。町長、いい形になるように着陸点を見出したい。問い、町の人口減少のスピードを少しでも抑える対策が必要と思うが。町長、これまでにも増して葉山の魅力に磨きをかけていく。衰退するとは考えていない。問い、学校整備に競争空間のコンセプトを導入した思い、狙いは何か。教育部長、学びに関心のある人が集まって活動が創造されるオープンな場となり、学びの深まりや交流が生まれることを期待している。学び以外でも人の交流が生まれることで副次的な効果が期待できる空間になると思う。問い、まちづくりに競争空間のコンセプトをプラスして葉山の活性化を図らないか。町長、葉山に注目している企業もある。いい形になるように着陸点を見出したい。競争空間の運用実験、学校、学は楽しいを作ろう。学校再整備に向けた検討状況の報告よりの資料があります。開発関係条例の運用。問い、地域の自治の方が大事とは思うとの町長の答弁の趣旨について確認したい。町長、法律を超えてでも地方自治の立場から開発に向き合う姿勢を求めていきたい趣旨だ。問い、町は権限が限られているからこそ指導の形で強く出られる立場にあると思うが。町長、条例の改正も含めて総点検をして見直しの議論をしていきたい。特別市構想と逆流する地方分権の流れ。問い、県町村会長が指摘している特別市構想が町村に及ぼす諸問題について伺う。副町長、県の歳入減により市町村に対する県単独の補助金の減少など大きな影響が出る。問い、少子高齢化の進行による市町村の職員不足が地方制度調査会で議論になっている。県の市町村支援の役割が重要になると思うが。町長、総務省で議論されている、注視していきたい。久保田美希、地域公共交通会議で木古場神山口地域が後回しだが。政策財政部長、今後他施策も含め議論する。問い、地域公共交通会議を傍聴する中、木古場神山口地域の話がなく後回しと感じた。町は交通不便地域と認識する中、早急な施策に木古場神山口の高齢者にタクシー券の配布を。政策財政部長、会議では現状早まるタクシーがメインだ。今後他施策も含め議論する。問い、高齢者タクシー券の複数枚利用や割引タクシー券販売等、高齢者移動支援の拡充は。福祉部長、利用実績やアンケート結果を踏まえ検討する。また販売自治体等を調査する。後回しにされる神山口木古場地域の写真があります。不妊不育治療助成。問い、不妊不育治療助成のいずれにも取り組んでいないのは県内2自治体だけ。検討状況は。福祉部長、取り組まなければいけない施策と考え、他自治体等の動向を踏まえて検討中だ。教育環境の充実。問い、中学校給食は神山口市を利用期間終了後、横須賀市給食センターに委託の方向と聞く。 神山口賞は残る計画であり、3校同様に自校式が基本と考えるが、給食調理室のあり方は、教育部長、令和8年度中に方向性を検討し、教育環境を損なわないよう慎重に判断する。問い、小学校給食費が無償となった。アレルギーや不登校などで非喫食者へ給食費相当額を補助する自治体があるが、町の対応状況は、教育部長、非喫食で補助金がもらえるという捉え方になっても困る。慎重にならざるを得ない。他自治体の動向を見て考える。防災訓練になる祭り。問い、お祭りは準備も含め災害時の炊き出し等につながる。防災を身近に感じる取り組みを。総務部長、防災フェアなど意識向上に努める。問い、災害時の協定活用や社協との連携は。経済部長、連携強化や社協と協定も検討する。荒井直彦、安全対策として歩道の確保が必要では。町長、路側帯の設置を検討していく。問い、葉山ステーションの裏側の町道交差点の課題、並びに歩道について伺う。一つは伊東ピア方面から歩道を通行し、南郷歩道橋へ向かう際、歩行者通路が途中で途切れている箇所があり、中学生が通学するのに危険だ。早急に対応を。町長、当該地は道路幅員も狭く、歩道の設置が困難箇所と判断している。安全で安心して通行できる町道とするため、歩行者と車両との動線を明確にする。白線で区画された歩行者用通路として、路側帯の設置を検討していく。問い、オレンジ色のポールを立てるか、それとも線を引いての対策か。都市経済部長、まずは歩道はグリーンで、路側帯は白色で線を引く。問い、二つ目は昔からの課題であるが、雨天時に伊東ピア方面から歩道橋下の側溝に流れ着く落ち葉の対策は、都市経済部長、剪定等によって落ち葉を物理的に減らしていくことと、パトロールでの清掃の強化が考えられる。問い、対策としてはグレーチングを新たに一本追加したらどうか。例えば、葉山ステーション入り口付近とか。都市経済部長、今の提案に関しては、排水路をもう一本増やしたらどうなるか、内部でいろいろと検討をする。可能であれば、設置場所も具体的に考えていく。南郷交差点付近の町道の写真が2枚あります。三浦半島中央道路、桜山長江間の進捗。問い、神奈川県都市計画審議会には参加しているのか。都市経済部長、ズームでの傍聴をしている。その他の質問、合併処理浄化槽補助事業。